おはようございます。雪の舞う寒さとなりましたが、いよいよアドベント第4週を迎えています。今週土曜日24日はクリスマスイブ、25日の日曜日はクリスマス礼拝となります。イエス様のご降誕を喜びをもって祝うクリスマスを待ち望んでいきましょう。今日はヨハネの福音書10章1節から6節までを見ていきます。聖書には主なる神様と私たち人間との関係を羊飼いと羊に例えて書かれていることがあります。特に詩編23編やエゼキエル書34章は有名です。今日の箇所もイエス様はご自身と人間を羊飼いと羊に例えて話されています。イスラエルでは羊の飼育が盛んでした。古くはアブラハム、イサク、ヤコブ、そしてモーセ、ダビデなど皆羊飼いをしていました。羊の牧者、羊飼いは羊をクマや狼などの外敵から守るために石垣などを積み上げて囲いを作り、夜になると羊をその囲いの中に入れました。朝になると羊飼いは羊の名前を一匹ずつ呼びながら囲いの外へ連れ出します。羊飼いは羊一匹ずつの性質や特徴などをよく知っています。そして羊飼いは群れの先頭に立って羊たちを牧草地へ導いていきます。中東では常に羊は迷子になったり外敵に襲われる危険性と隣り合わせなので、群れのしんがりを行くのではなく先頭に立って羊たちを導いていくのです。羊たちは羊飼いの声をよく知っていて聞き分けることができるので、見知らぬ人に声をかけられても騙されてついていくことはありません。さてイエス様はこの例え話をパリサイ人たちに話されました。パリサイ人は神様が守るように教えられた律法を厳密に守り、先祖の言い伝えをしっかり守っていた人々でした。しかし律法を守る上で一番大切な神様を愛する心、隣人を大切にする心を忘れてしまい、表面的に律法を守ることを第一にしてそのことを大切にしていました。ですからパリサイ人たちはイエス様が安息日に仕事をしてはならないという戒めを破り、病気の人を治したり自分を神様と等しくして神を冒涜していると怒り、イエス様を殺そうとしていたのです。またパリサイ人はイエス様は救い主ですと告白する人をユダヤ人が礼拝を捧げる街道から追い出そうとしました。イエス様によって目が見えるようになった盲人もイエス様は神様から出ておられるお方ですと言ったために追放されてしまいました。イエス様はこの例え話で私たち人間を羊に、イエス様を羊の牧者、羊飼いに例えておられます。また羊の囲いに門から入らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人で強盗ですと言われました。盗人は人の羊を横取りして自分のものにしようとする人のことです。強盗は暴力や脅迫によって人の羊を奪おうとする人のことです。なぜイエス様はこのような話をされたのでしょうか。この話は9章においてイエス様によって目が見えるようになった盲人はイエス様を救い主と信じて告白をしました。そしてイエス様はパリサイ人に、あなた方は心の目が見えない霊的な盲人であるのに目が見えると言っています。自分たちは律法を守っている正しい人間であり救い主の必要はないと考えています。 ですからパリサイ人に、あなた方の罪は残るのですと語られました。その直後に、羊の囲いの塀を乗り越えてくる人は強盗で盗人ですと言われました。このことから、盗人で強盗とは、羊飼いであるイエス様を認めず排除しようとしているパリサイ人を指してイエス様は語られたのではないでしょうか。事実、パリサイ人たちはイエス様によって盲人の目が見えるようになった事実を否定しようとしたり、イエス様は神を冒涜する罪人であると考えて殺そうとしていました。そしてイエス様を救い主として信じる人や、イエス様を好意的に見ている人たちを追い出しました。私たちの周りにも、一世紀当時のパリサイ人のように自分の考え方ややり方に従わないものを退け、イエス様を信じることを否定したり反対する人がいます。また、自分が信じるのは勝手だが、他の人にあなたの信仰を押し付けないでくれと言われたりします。このような人たちから、さまざまなキリストを信じる信仰について否定的な声を投げかけられることがあります。私が結婚して田舎で披露宴をした時、私の母は司会役の親戚の方に、息子が牧師になることは絶対に言わないでくれと頼みました。クリスチャンになったり、ましてや牧師になるなどということは、親戚や周りから何を言われるかと恐れたのです。しかし、その方は披露宴の席で躊躇することなく、私の経歴、クリスチャンとなり神学校へ行き牧師となる予定であることをそのまま話されました。このことは私にとって大きな励ましとなりました。イエス様は、あなたは私の人生の羊飼いであり、イエス様を信じる私たちはイエス様の羊です。イエス様は私たち一人一人をとてもよく知っておられ、私たちの名前を呼んで引き寄せ、大切にし、守り、育ててくださいます。羊と同じように、私たちは羊飼いであるイエス様の声を聞き分けることができるのです。けれども、パリサイ人のようにイエス様の話を聞いてもわからない人は、羊飼いであるイエス様の声を聞き分けることができないのです。困難や反対、イエス様から目をそらせようとする誘惑の多い私たちの歩みの先頭に、イエス様はいつも立ってくださいます。そして、神様から離れて失われたものを探し、迷い出たものを連れ戻し、傷ついたものを包み癒し、病気のものを力づけてくださるのです。たとえ私たちが神様を悲しませるようなことをしたとしても、十字架上でご自分の命で私たちの罪をあがなってくださったイエス様に信頼して、正しいものと認めていただいていることを思い起こして、まず悔い改めて神様の許しと愛を感謝しましょう。使徒ペテロは、第一ペテロの手紙3章18節においてこのように語っています。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりになったのです。それは、肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。私たちの心が迷うような状況に置かれた時、主よ、私たちの心の目と耳を開いてください。そしてイエス様の声を聞き分けて、イエス様の声に従って歩めるように導いてくださいと祈り、主イエス様にある歩みへと軌道修正していただきましょう。クリスマスに向かう今週の皆様の歩みが豊かに祝福され、心を静めて主イエス様との 語らいの時をもってクリスマスを待ち望んでまいりましょう。お祈りをいたします。御在天の父なる神様、あなたの尊い皆を褒めたたえます。先週一週間、私たち一人一人の歩みを守り導いてくださったことを覚えて感謝をいたします。私たちの羊飼いであるイエス様の声を聞き分けて、聞き従って歩むことができるように私たちを導いてください。今週の兄弟姉妹の歩みを豊かに祝福してください。困難の中にある方々を顧みて励まし支えてください。病を得ている方々の上に癒しの御手を置いて健やかにしてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊との親しき交わりが回収一人一人の上に今も後も常しえまでも力強くあらんことを。アーメン。